それでは、賛美を捧げていきましょう。ララララララ。3、はい。我が神主よ、見させたまえ、偉大なるその計画。天が開き、光が満ち、シオンの上にとどまる。救いの御業、全地を覆い、喜びの歌、響かせ。この聖意は、平和を呼ぶ、主の御霊が流れる。その日、全世界が、主の皆、高く掲げる。叫べ、おのイエスに、ハレルヤ、栄光を永遠にあれ。アーメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、安い天のお父様、これからの御言葉の時間を通し、どうかあなたの御教えのうちにある、その苦しきことに目を留めさせ、どうぞ導いてください。感謝します。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。はい。本日のデボーション箇所は、創世記45章、1節から15節になります。ヨセフは、そばに立っているすべての人の前で、自分を制することができなくなって、皆を私のところから出しなさいと叫んだ。ヨセフが兄弟たちに自分のことを明かしたとき、彼のそばに立っている者は誰もいなかった。しかし、ヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに売った弟のヨセフです。今私をここに売ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方より先に私を使わせてくださったのです。この2年の間、国中に飢饉があったが、まだあと5年は耕すことも、刈り入れることもないでしょう。それで神は私をあなた方より先にお使わしになりました。それはあなた方のために、残りのものをこの地に残し、また、大いなる救いによって、あなた方が生きながらえさせるためだったのです。だから今、私をここに使わしたのは、あなた方ではなく、実に神なのです。神は私をパロには父とし、その前科の使とし、また、エジプト全土の統治者とされたのです。それであなた方は急いで父上のところに登って行き、行ってください。あなたの子、ヨセフがこう言いました。神は私をエジプト全土の使とされました。ためらわずに私のところに下ってきてください。あなたはゴシェンの地に住み、私の近くにいることになります。あなたもあなたの子と孫、羊と牛、またあなたのものすべて。飢饉はあと5年続きますから、あなたも家族もまたすべてあなたのものが困ることのないように、私はあなたをそこで養いましょうと。さあ、あなた方も私の弟ベニヤミンも自分の目でしかと見てください。あなた方に話しているのはこの私の口です。あなた方はエジプトでの私のすべての栄誉と、あなた方が見た一切のこととを私の父上に告げ、急いで私の父上をここにお連れしてください。それから彼は弟ベニヤミンの首を抱いて泣いた。ベニヤミンも彼の首を抱いて泣いた。彼はまたすべての兄弟に口づけし、彼らを抱いて泣いた。その後で兄弟たちは彼と語り合った。 アーメン。それでは、今日の本文の内容をまとめてお伝えいたします。感極まったヨセフは、家来たちを外に出し、兄弟たちに自分のことを明かします。ヨセフは、自分がエジプトに売られたのは、神様の救いのご計画によるものであったことを話します。またヨセフは、飢饉の中で生活している父ヤコブに、エジプト全土の主となった自分のもとに下ってくるようにと、伝言を兄弟に頼みます。それでは、御言葉を黙想していきましょう。まず最初に示されたこと、書き留めていきます。はい、では、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私も5節から8節のところで、今、私をここに使わせたのはあなた方ではなく、実に神なのですというふうに8節で、語っていて、それ以外にも神様が私をエジプトに使わされたということを繰り返し、ヨセフは語っているんですけれども、兄弟たちにされたことを、それをはるかに上回る神の計画がそこにあったということをはっきり悟って、本当に御心にあって全てを受け入れている、感謝しているというところに目が留まりました。以上です。
はい。まあ、9節から11節までのところで、父ヤコブを招くわけですけれど、自分が豊かに養う力があるがゆえに、このように大胆に父ヤコブと70人の家族を皆エジプトに招くことができるということです。ですから、やはり自分がそのような豊かさを持つと、人に良いことをなすことができるということを教えられました。以上でございます。
はい。私も一緒ですけれども、まず5節でヨセフが兄弟たちをみんな許していて、そして本当にこの神様のご計画を悟ったということ。もちろんそれには、このヨセフなりの、それを乗り越えるための時間があったと思いますけれど、本当にヨセフが兄弟たちを許したということを思いました。また8節でも、やっぱりエジプトに使わしたのは、彼らではなく神であるということで、ヨセフがそのような神様の計画に対する認識を持っていたということを、思いました。あと6節で、まあ、この7年間の飢饉についてですけれど、これが本当に世に対する裁きであって、そしてまたその中に、このキリストと繋がっているものが裁きから免れるように、このヨセフの家族であるということで、彼らが、この救いを得るということが本当にこのイエス様の予表なような、まあ、そのような形だなということを思わされました。以上です。
はい。はい。私は、まず1節2節に最初に目が留まっています。このヨセフは、ベニヤミンを奴隷とするようにと、この兄弟たちを試みる。わけですけども、試みていたわけですけども、そんな中で、今日の本文の前の節に、このユダの自分を身代わりとした申し出に、まあ、心を動かされて、本当に感極まって、まあ、家来たちを外に出して、まあ、打ち上げたという、まあ、一応そういう流れがあるんですが、まあ、このことが最初に目に留まりました。やはり、一度はヨセフに対してひどい、ことをしたこの兄ユダがこのように自分を身代わりにした申し出をすることによって、まあ、ヨセフも動いた。深いところまでは断定はできないですけども、この自分を身代わりとした態度というのが本当に主の働きであるなということを思わされました。はい、それではさらに聖霊様に御言葉を照らしていただきましょう。三位一体なる神様について、また、それぞれの教訓について、観察黙想し、書き留めていきます。 はい、それでは分かち合いできる方からお願いいたします。
はい、私は5節から8節のところで父なる神様のについてです。で、この大きな目的のために年月を経た計画を立てて準備をされるお方であるということに目が留まりました。6節でそのまだ今まで2年間金があって、さらに5年間まだ耕すこともできないということを話すんですけれども、本当にもう2年間でも本当にこのイスラエル の家族たちはこの2回も来なければならないほど、そうしないと飢えてしまうほど苦しんだんですけれども、さらにそれが5年もあると考えると、本当に生きていられない状態だったんだなということを思わされるんですけれども、本当にこの彼らを救うため、まあ、7節で大いなる救いによってとありますけれども、彼らを救い出して、この大きな国民とするために、この行政を特別な使命のためにエジプトに使わされた。7節での、それで神はというふうに、金の時に、このイスラエルを救い出すために、神様が、このヨセフを使わされたという、そしてそのエジプトで十分長い年月をかけてヨセフを整え、準備されて、時至って、その救いの技を一気に行われたということに目が留まりました。あと、模範として5節で、私をここに言ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりませんというふうに言うんですけれども、本当にこの完全に怒りとか憎しみとかそういう感情から乗り越えたヨセフの姿を見るんですが、本当に大きな神様の計画を知るときに小さな問題にくよくよしなくなるということを教えられました。以上です。
はい、私は先ほどと同じで、5節にあるように神の摂理的な導きを悟るとき、目が開かれるときに全ての人間的な問題は解決するということと、9節から11節にあるように自分が豊かになって初めて人々にこのをもてなすことができるということです。以上です。
私はまず、まあ、5節から8節から全てのことを父が導いておられるということ、神の民を救いながらするためにヨセフを奴隷としてエジプトに送ったのがまさに主の主権においてであったということと、あと、まあ、ヨセフがこの一節二節、ヨセフがこの兄弟たちのユダのベニヤミに対する態度を見て、あるがままを、こう自分のあるがままの状態を伝えることを決心するんですけれども、本当に人間関係や家族関係というのは非常に難しい側面も持っていて、特にこのいろいろな争いがあったりしてこじれてしまうとすごく解決が難しいと思うんですけれども、そこに働く主の素晴らしい愛の計画を知るときに本当に解決、和解があるんだなということを今日は教えられました。以上です。
はい、ありがとうございます。それではいただいた御言葉を適用していくために黙想していきます。それでは、分かち合える方から分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私は、まあ、5節のところから、まあ、私の周りでいろいろこう難しい人間関係というか過去の出来事の傷によってうまくいっていない、まあ、関係が遮断されている、そういう関係があるんですけれども、それが本当にこの解放されないとなかなかこう難しいということを覚えているんですけれども、個人的な憎しみとか怒りとか本当にこの過去の傷とかそういったものから完全に解放されるためには本当に神様の大きな計画摂理を悟らなければならないんだなというふうに思わされましたので、本当にこの今示されている方々がで、この自分の小さなこのプライド、またこうされたとか、そういったものから完全に解放されるように、自分がこの取りなして、それを大きな神の計画に生きることができるように、取りなしにならなければならないと というふうに示されましたので、質問したいと思います。ということです。
はい、私はいろいろ私たちが今置かれている状況、日本の状況、日本の教会の状況、そういった中で自分たちのこれに今いる存在理由があるというふうに思わされました。伝道のムーブメント、養育のムーブメントのために十分準備していくことができるようにということが適用です。以上です。
はい、私自身も今日は人間関係について少し考えました。決してこう、非常に問題のある人間関係があるわけではないのですけれども、それぞれの人間関係においていろいろな、まあもういろいろなことがある中で、本当に全てのことが主の御心の中で働いているということを今一度しっかり分かった上で、本当に一つ一つ祈っていかなければいけないなというふうに思わされました。以上です。
はい。一言お祈りいたします。ハレルヤ天のお父様、御言葉を通し、それぞれに語りかけてくださり、感謝します。どうぞ、すべての状況、環境、関係の中で、今日も信仰を持って、主に、御言葉に応答させてください。イエス様のお名前によって、お祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。それでは、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。